おはようございます。多分初めましての方が多いと思うんですけれども、今年の3月に福音聖書神学校を卒業した飯尾美と言います。関西ではよく行くと、あ、韓国から来られたんですかっていうことを言われるんですけども、ここに来ると中国から来たんですかっていうことをよく言われるんですね。なんかやっぱり地域柄なのかなと思います。大阪の方には韓国の方が多く住んでいるので、そういうふうに聞かれることが多いんですけれども、あと日本語が上手ですねって言われるんですけど、日本で生まれ育ったので日本語はとても上手です。やっぱり同じ教団内にいてもこう遠いので、なかなかお互いを知る機会っていうのがなくて、ニュースレターとかお読みいただいている方もいると思うんですけれども、それでもこうやってちゃんと顔と顔を合わせて皆さんと、共に交われるっていう機会、本当に大切やと思って今日は楽しみにしてきました。また後でちょっとした簡単な証しであったり、これからの働きについて、宣教についてということをまた分かち合いたいなと思います。今朝与えられた御言葉を皆さんと共にまず聞いてみたいと思います。一言お祈りします。いつも私たちと共にいてくださる神様、今日私たち一人一人をこの礼拝の場に導いてくださり、心から感謝します。これからあなたの御言葉を聞きますけれども、どうか私たち一人一人に必要な御言葉が語られ、またあなたの御言葉を持って世の中に出ていくことができますように導いてください。また今日どうしてもこの場に来れない方々の上には、主が共にいて祝福をお与えください。感謝して愛するイエスキリストの御名を通しお祈りします。アーメン。このメッセージの題名をピースメーカーっていう風につけたんですけれども、その後でちょっとインターネットでなんとなくピースメーカーって打ってみたら、20年ほど前にピースメーカーっていう映画があったそうです。私は見たことはないんですけれども、どんな内容かなと思って少しストーリーを読んでみると、核兵器を用いたテロを阻止するしないっていう、ちょっとそんな感じの映画でした。平和っていう言葉と、戦争や争いっていう言葉は切っても切れない関係にあるんやなというふうに思いました。でも今日はこの御言葉から戦争について話すつもりもありませんし、核兵器の問題について話すつもりもありません。ピースメーカー、平和を作る人として聖書が私たちに何を語っているのかっていうことを、あくまでも個人的な心のレベルで分かち合いたいなと思います。ミカ書なんですけど、預言者ミカは終わりの日に主が私たちに語りかけていることを教えてくれています。終わりの日、私たちが想像する終わりの日っていうのは、それは遠い未来のことではないです。でも特にこう差し迫ったようなものでもなく、いつ起こるのかわからないっていう日のこと、終わりの日っていうふうに言います。でも新約聖書の使徒の働きのところでペンテコステの日があったことから、終わりの日が間近に迫っているっていうふうに言う見方もあるし、でもまだ未完成の状態である、そういった状況の中にいる私たちに対して主は何を語っているのかということ、今朝の御箇所4章の2節には、主が私たちにご自身の道を教えてくれるというふうにあります。2節に、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその小道を歩もう。私たちが歩むべき小道について神様は語っておられるんですけど、その私たちが歩むべき道っていうのは、5節にも私たちの神主の御名によって歩もうというふうに出てきます。それは私たちが歩むべき主の道っていうのは、私たちに新しい生き方を決断する応答を求める神様の言葉、神様の教えです。主が私たちに歩むことを求めている道っていうのがどういう道なのか、ミカが言おうとしていることを一言で表すとすれば、平和に至る道であると言えます。今朝は私たち一人一人が平和を作るもの、ピースメーカーとなるために必要な行動について、共にミカ書から聞いてみたいと思います。3節をお読みします。主は多くの国々の民の間を裁き、 遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を釜に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。この3節では具体的に平和を作る人の行動が描かれています。剣を好きに、槍を釜に打ち直す、それが平和を作る道であると言ってます。剣とか槍っていうのは古代の戦争で使われていた武器でした。その剣、槍を打ち直して鋤と釜に変えること。鋤と釜は園芸の道具ですね。剣と槍が関係を壊す争いの道具であるとすれば、鋤や釜っていうのは関係を修復する、そういった道具であると言えます。草を刈るための釜、土を耕すための鋤、今はスコップって言うそうですけども、どちらも荒れた農地を作物がなるための農地にするための道具です。争いではなく関係を修復することに努めるところに平和への道があります。そのためにも剣を鋤に変えて槍を釜に打ち直すっていう作業は必要なことです。私たちは実際には剣も槍も持ってません。でも私たちの言葉であったり態度っていうのは時と場合によっては剣にもなるし槍にもなると思います。そういった言葉や態度っていうのは私たちの体に見える部分に傷をつけることはできないですけど、私たちの見えない部分、人の心に傷をつけるには十分な武器になります。主は、神様は平和を作る人に剣や槍は必要ないと言ってます。平和を作る人に必要なのは鋤であり釜であり、人を傷つけるものではなく人との関係を豊かにするものです。物、道具っていうのは使いようによっては武器にもなるし平和を作るものにもなっていきます。実際に歴史を見てみますと、釜であったり鋤っていうそういった園芸の道具が武器として使われていたっていう歴史もあります。そのものに与えられているそもそもの使い道を間違ってもいけないし、それぞれに与えられた目的から外れた使い方をしてもいけないんです。イギリスにクイーンメリー号っていう大きい船がありました。その船はもともと豪華客船として作られたんですけど、上流階級用に用意されたテーブルにはこうキラキラ光るお皿であったり、クリスタルグラスの食器であったり、また銀製品の装飾品がいっぱいありました。で、3000人の富裕層たちを乗せてイギリスとアメリカの間をこう行ったり来たりしてたんですね。でもその船が第二次世界大戦の時には軍隊の輸送船として使われました。8段の寝台に1万5000人の兵士が過ごしていました。で、兵士たちは刻み目のついた金属トレーで食事をしていました。どんなものであっても用途を間違えたりそもそもの目的から外れると、それは争いの道具になってしまいます。平和を作るのに必要な行動の一つ目は、すべてのものを争いのためではなく平和のための道具に変えるっていうことです。平和を作るために必要な行動の二つ目は、許し許されるっていうことです。争いのあるところには必ず被害者と加害者がいます。被害者と加害者の関係修復、和解のために必要な行動っていうのは許し許されるっていうことです。私たちは日常生活の中で常に誰かを傷つけるっていうこともあるし、自分自身が傷つくっていうこともたくさんあります。誰しもがこの世の中を生きていくときに被害者になって、また加害者にもなっていきます。私もよく言葉では失敗する方です。あまりこうオブラートに包むっていうことができなくて、思ったことをはっきりと言ってしまって、何気なく言った言葉とか私にとってはほんの冗談であったりすることを この周りの人たち、特に私が心を許す人たちですけども、仲のいい人たちを知らず知らずのうちに傷つけるっていうことが本当によくあります。また以前にある人から裏切りを受けたっていうのは、自分の中ではものすごく深い傷になって今でも残っています。多分皆さんも同じようにこの社会で生きていく中で、誰かから傷つけられた、また誰かを傷つけてしまったっていうような経験はたくさんされていると思います。私たちはそういったふうに常に心の中に剣を持っています。また誰かの剣によって心に傷を負ってます。私たちがもしその誰かを、私を傷つけた、剣で傷つけたその誰かを許さないんであれば、それは私たちの心の中にも同じように剣を置きっぱなしにしているのと同じことです。いつかその自分の中にある剣で自分を傷つけたその張本人であったり、またはそれ以外の誰か、そういった人たちを同じように傷つける機会を待ってる状態なんですね。人を許さないで平和を作るっていうことはできません。許しは平和を作るための必須条件です。聖書の中で許しと平和の関係について語っている箇所がコロサイ書にあります。コロサイ書の3章12節から15節をお開きください。コロサイ書の3章12節から15節です。第3版聖書で393ページです。最初の3章12節から15節をお読みします。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。この箇所でキリストの平和が私たちの心を支配するためには、12節から14節にあるように、愛によって結ばれた新しい服を着る必要があると言っています。その中に互いに許し合うということも含まれています。人間関係の中で理不尽に思うこと、不満に思うこと、ほんまにいっぱいあります。なんであの人のことを許さなあかんねんやろうって思うことほんまにいっぱいあります。でももしそれで私が誰かを許さないんであるとすれば、イエス様の例え話にも出てくるんですけども、こう莫大な借金を許してもらったのに小さな借金を許さなかったしもべと同じことになるんですね。神様は、主はそういった私たちの心の態度を許されません。私たちは、主が私たちを許してくださったように私たちも人を許さないといけないんです。もう一箇所、マタイの福音書の5章23節と24節もお読みしたいと思います。マタイの福音書の5章23節と24節です。新約聖書の第3版聖書で7ページです。マタイの福音書の5章23節と24節をお読みします。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。このマタイの箇所でも、 神様に礼拝する前に、もし誰かに恨まれていることを思い出したら、その人と和解してから礼拝しなさいというふうに書かれているんですね。私たちクリスチャンは神様を共に礼拝するものとして、また平和を作り出すものとして、許し許されるっていうことはすごい重要なことなんです。教会っていうのは許された人たちの共同体です。そこではやっぱり許しっていうものが特徴づけられないといけないんです。私たちは私たちを許してくださった神様の恵みのゆえに、私たちも私たちの隣人、同じ共同体に属する人たち、またそれ以外の人たちを許すことができないといけないんですね。神様は私たちが、神様が私たちを許してくださったっていうその愛を全ての人に示すことを願っています。平和を作るための行動の3つ目は、神様を愛して隣人を愛するっていうことです。イエス様はこの律法をこの2つに要約することができると言われました。その隣人の定義に関しては、イエス様の良きサマリア人の例えにも示されているように、ただ単に私の隣、私の周りにいる友達、そういった人たちではなく、相手が誰であっても、困っている人、苦しんでいる人、そういった人たちに手を差し伸べることが隣人を愛することというふうに言うことができます。でもイエス様はそれに加えて、三条の説教の中で、自分の敵をも愛し、迫害する者のために祈りなさいとも言われました。自分の身内であったり、友達、周りにいる人たちを愛するということは簡単なことやと思います。自分を愛してくれる人を自分も同じように愛するということは、そんな難しいことじゃないです。また困ってる人、苦しんでる人、そういった人たちに手を差し伸べるということも、そんな簡単なことじゃないですけど、そういったちょっとした親切っていうのは、私たち日頃ちょこちょこしているようにも思います。でも敵を愛するっていうこと、これはどうでしょうか。自分にとっての敵、自分を傷つける人であったり、自分の大切な人を傷つける人、もっと広い意味で言うと、自分の考えでは理解できない行動を取る人、そういう人たちをも自分自身を愛するように愛しなさいとイエス様は言われました。教会に小さい頃から行っておられる方は、よく教会学校でも隣人を愛しましょうというふうに教えられてきたと思います。でもそういうことって実際にできるんでしょうか。自分の身内、友達を愛するのはまだしも、隣人に対してまで、また敵に対してまで同じように愛するなんてこと、とてもじゃないけど私はできないと思います。それは私たちの能力外のことであって、神様の愛だけがそういうことができるっていうふうに私たちはつい考えてしまいます。私たちはよく神様の愛はアガペの愛だっていうふうに教えられてきました。どんな人も愛する愛、分け隔てのない愛、それが神様の愛、アガペの愛やというふうに聞いてきました。でその神様の愛、アガペの動詞形はアガパオというんですけれども、アガパオには愛するっていう意味の他に、尊重するっていう意味もあります。隣人を愛する、自分の敵を愛するっていうのは、その人の価値を尊重すること、その人も神様の目にはたっとい存在であり、価値ある存在であるっていうことを認めること、それがイエス様の言われる隣人を愛するということ、敵を愛するということです。イエス様自身もその生涯の中で、ユダヤ社会で敵とみなされていた人たちを受け入れていました。ユダヤの当時の社会の中で、本当に底辺の生活をしていた人たち、職業上汚れてると言われていた仕事をしていた人たち、また病にかかっていた人たち、子供たち、女性たち、またユダヤ人から敵とされていたサマリア人や異邦人、そんな人たちを受け入れて共に過ごされました。 それは社会的には何の価値もないっていうふうに見られていた人たち、そんな人たちに対して価値を見出して、人の目ではなく神様の目に愛されてるっていうことを思い出させてくれる、そんなイエス様の行動でした。イエス様が生きられたその生涯そのものが平和を作る、平和の実現であるということができます。平和を作り出す行動の一つ目は、剣を隙に槍を釜に変えるということ、二つ目は許し許されるということ、三つ目は神様を愛して隣人を愛するということです。で、そういった行動をどういった人たちがするべきなんでしょうか。平和を作り出す人たちというのはどういった人たちなんでしょうか。ミカの御箇所に戻りますけれども、御箇所4章の5節をお読みします。御箇所4章の5節をお読みします。誠にすべての国々の民はおのおの自分の神の名によって歩む。しかし私たちは世々限りなく私たちの神主の御名によって歩もう。4章の1節にも書かれている通りに、今が終わりの時代であるっていうことは確かです。でも現実を見てみると、まだまだ私たちの周りに神様を知らない人たちっていうのはたくさんいます。そんな中でも私たちは、神様を信じる私たちは神様の御名によって歩むことへの決断を迫られています。ただ教会に来て御言葉を聞くだけ、また教会学校とかで御言葉を語るだけで終わるんではなく、その主の道を歩むことが求められています。平和を作り出す実践をしていかないといけないんです。剣を隙に変えて常に許し、また愛するっていうこと、イエス様のように行動することが主の道、主の教えであるとも言えます。でも実際はどうでしょうか。私が自分自身の心を探ってみても、自分の心の中にある剣を手放すのに反対する部分があります。神様に許されてるっていうその喜びをしているのに、人を許せないっていう、人を許すことをためらう思いもあります。また世の中で起こるたくさんの悲しい事件を知るたびに、ほんまに価値ある命が存在するのかなって思うことがあります。でもそうやって、自分にはできないっていうふうに思うんですけど、でも教会とかキャンプに行くと、神様はこんな自分をもう変えてくださいますっていうふうにすごく励まされるんですね。自分で自分を変えることはできないけど、神様の力では変えてくださるんだ、よかった、アーメンってなるんです。でもそのキャンプとかが終わって普段の日常に戻っていくと、いつもの自分になってるんですね。アーメンでは終わらなかったんです。御言葉によって変えられていくっていうのはすごく大切なことです。まあ、中には劇的に変えられていく人もいるんですけど、大抵はなかなか変わっていかないんですね。種まきの例えにあるように、一時は熱い思いで変えられたっていうふうに思ってても、いつもの日常に戻るといつもの自分に戻ってるんです。変えられるんだっていうふうにその時は意気込んでても、変わってない自分、変えられてない自分がいることに気づきます。でもそれもまた大切なことやと思います。変えられたつもりでいるのではなく、変えられていない自分に気づくことも大切やと思います。そして少しずつでも変えられていこうと願うこと、変わる努力をするっていうこと、神様はそういった私たちの思いを主の道に歩む応答の一つとして見てくださいます。自分自身が変えられていくことが平和を実現するための歩みであると言えます。平和を作る方法として、私たちはよく神様がこの世の中に、この世の中の争いに介入して、この世の中から争い事をなくすような奇跡的な方法で働かれることを祈ります。で、実際に詩編にも、主は弓をひしおって槍を断ち切って戦車を火で焼かれるっていう描写もあります。でもこの箇所でミカはそんな風には描いてないんですね。 3節の後半をもう一度お読みします。彼らはその剣を好きに、その槍を釜に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。ここで言われている主体は神様ではなく彼ら、つまり私たちです。神様は必ず人を通して働かれます。神様が何かこう奇跡的な力や方法で何かことを起こしてくれるのを願うんではなくて、神様の働きの主体は私であって私たちであるっていうこと、また神様の働きに、その道に歩もうとするクリスチャン一人一人であることを覚えて実践していくことが求められます。平和の実現っていうのはイエス様の福音の核心とも言えるんですけど、平和の実現をもたらすための道を模索して働きかけるのは私たちです。別に国家レベルの話をしているわけではないんです。この世界から争いをなくす運動をしましょうというふうに奨励しているわけでもないんです。もちろんこの世の中から争いのない世の中、好きや釜が正しい使い方で使われる世界、エデンの園のようなそんな平和な世界っていうのは誰もが理想とする世界やと思うし、そこを目指す働きは世界レベルで重要な働きになるとは思います。でもまず自分の心が平和で保たれないと、自分の周りだけでも平和を作るっていうことはできないんですね。平和の実現っていうのは、それはまず私の心から、私たちの心から始まっていきます。神様が劇的に自分を変えてくれるっていうことを祈るだけじゃなく、少しずつでも自分の心にある剣を好きに、槍を釜に打ち直していかないといけないんです。ものすごく根気のいる作業だと思います。忍耐が試される時でもあると思います。でも私たちの心から始まる平和づくりが、まず私たちの周りを変えていって、その輪が少しずつ広がっていくっていうところに、もっと広い大きい意味での平和の可能性は広がっていくと思います。主は必ず人を通して働かれます。人を通して平和を作られます。私たちの心がその平和づくりのスタートとなって、主の御業がこの世界に広がっていくということを願う、そんな平和づくりの歩みを歩んでいきたいと願います。最後に一言お祈りします。愛する神様、今朝御箇所の御言葉を通し、平和を作る人、ピースメーカーの働きとして私たちがすべきこと、主の道、主の教えに歩むということを学びました。私たちがそれぞれに与えられている状況の中で、私たちの心にある剣を好きに変え、また許し、また神様を愛するように隣人を愛し、また自分自身をも愛していくという、そういったことを実践していくことができますように導いてください。まず私の心が平和で満たされて、私たちの周りに平和が広がっていきますように、また主がそのように導いてくださることを日々願うものとなりますように、私たちの心を変えてください。感謝して愛するイエス・キリストの御名を通しお祈りします。アーメン。